TMN
夢かな放送局。
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中の3人がお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは
滝沢純、
前久かなえ、
西脇慶、以上3人でお届けします。
かなえちゃん、さっき夢かな放送局って
放送局しか言わなかった
入り忘れてる、入り忘れた、見てわってなっちゃって、ちょっと笑いそうになっちゃった
そう、TMN を待ってたらそのまま夢かなまで待ちそうになっちゃった。
待ちすぎだようっかりうっかり、はい、そんな3人でお届けしますが、今回配信されるのが11月18日
そうですね、18日です、う
ん、今週は22日がいい夫婦の日ですね、
うん、11月はね、いいなんとかに、
そう
ね、
いい夫婦の日だし、23日が、まあ、いいなんとかじゃないけど勤労感謝の日、勤労感謝、勤労感謝の日って何する日なの？
え、働いてる人に感謝するんじゃない
の？働いてる人に感謝する日なの、うん、働けることに感謝する日じゃない
の？でも私小学校の頃お父さんか、うん、お父さんお母さんって
か、子供からしたら働いてくれてるお父さんありがとうってことか。大人になったら何に感謝すればいいの？上司。
いやでもほら、休日に電車走らせてくれてる人たちありがとうとか、
いつも周りでお仕事されてる方に感謝する、
お米作ってくれてありがとうとかさ、
そういう感謝の
違うかな、
分からない、ちょっとね適当に言ってますけど間違ってたらすいませんね。ね、まあ、いい夫婦の日、いい夫婦の日ってさ、すごい入籍する人が多くて、うちの両親も実はいい夫婦の日が結婚記念日になって、なんか忘れにくいし、夫婦円満でいられるのではっていう感じらしくて、
いいですね。
いい夫婦の日はいいよね。あとなんか他にいいなんとかの日ってあんの？なんか聞いたことある？
聞いたことないけど、29とかだと肉の日なんです
か？あ、いい肉の日は
ありますか？
ある。なんか、なんか多分そういうのがあるんじゃなくて、みんなが勝手に言ってて、肉食べたいよみたいな、
スーパーとかでとか、そんな感じですかね、
まあそれは11月に限らず
29
日は肉の日だよねっていう感じだよね、28日が鶏の日みたいな
ああそうなんだ、
でなんか鶏肉を押してたりする。
へえ、
なんか鶏が食べたくなる、気持ち的に
29日出ても服
あ、服、そうか、それもあるね。
でだから5月は呉服の日だったりする
ので、それ初めて聞いた、
初めて聞きました。
そういうのもあるんですね、まあ、いろいろあるということで、さあそんな3人でお届けします。今日も元気に頑張っていきましょう。
はい、
夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。成長企画、トーク力を高めろ、
イエーイ。
さあ、
はい、やってまいりました、トーク力を高めろちょっとね、前回
やけどしましたね。
先週純ちゃんがね、新しくハードルを設けようぜっていうことで、いつもやってるようにフリーのトークテーマがここに目の前にバーッとあるのと、プラスしてターゲットを決めようと、普通にフリーとかもう飽きたと、もう私たちにはぬるいと純ちゃんが申しまして、
いやそこまでは言ってないんだけど、
お前たちちょっと油断しすぎなんじゃねえかって、もっと難しい試練を与えてやるよって言って、純様がですね、ターゲットを、ね、指定して、しかもこれもランダムでやろうぜっていうことで、前回やってみたんですよね。
と
っても
見事、ね、か
った
ね
難しかったですね、
もうすりむいて痛い思いしたよね。
いやでもなかなかね、一回やってみるとなんとなく感じもつかめたんで、せっかくなので、まあ、もう一回やってみて、それでもダメだったらまだ私たちには早かったかなっていう感じになるかなと思いつつ、今回もやってみようと思います、
はい、
なのでさ早速引いてみましょう、
はい、
お題とターゲットを1枚ずつお選びください。これにする、何かな、
これとこれ、
また同じの引いちゃった
あ、やば、自分で書いたの引いちゃった、
まあ、ね、
自分で書いたのってすごい嫌なんだよね私
とりあえずじゃんけんしますか。
じゃんけんしよう、
はい、
最初はグー、じゃんけんポン。
ちんちゃんが最近グーを出すようになった。最初はグー、じゃんけんチョキ。あ、負けって、ちょ、私最近弱くね。
3連敗じゃない先週から
なんか、ま、負けます ね、 ということで、私、西脇、 かなえちゃん、
私純ちゃんです、
はい、の順番ですね、はい、なんか前と一緒じゃね。ですね、はい、私のテーマがこれ前回も言ったんだけど、30代ビジネスマンターゲットにして、トークテーマがおすすめの発声練習。
お
これは他の2人に聞きたかったな、私が書いたんですけどね。
そうなんですか。
というわけで早速やってまいりたいと思います、はい、ちゃんとできるかな。じゃあ西脇系でおすすめの発声練習、30代ビジネスマンの方に向けてスタート。ビジネスマンといってもたくさんお仕事されてる方あると思うんですが、やっぱり30代ともなると結構ポジションも上になってきまして、まあ社外でプレゼン、まあ、社内でも会議に出たりプレゼンをする機会ってすごく多いと思うんですね。なのでプレゼンをするときって内容ももちろん大事なんですけど、一番大事なのはやっぱり喋り方かなと、私いろんな方のお話とかを聞いてて思ったんですけども、私が社会人してた時にもいろんな会議出させていただいたり、営業さんのプレゼンを受けることも多かったので、やっぱり話し方とか話す時のその人の態度って一番大事なんですよね、うん、内容がどんなに素晴らしくてもなんかもごもごしてたり、うまくなんか自信がなさそうにしてたり、視線がうろうろしてたりする人ってやっぱりどうもちょっと信用できないっていうのが人間の心情なので、やっぱりビジネスマンということはもう喋るお仕事ではないかもしれないんですけど、日々発声を、まあね、滑舌訓練とまではいきませんけども、綺麗な発声を心がけることによって伝わるということがあると思います。なんか内容までいかなかった。発声練習大事だよって言いたかったんだけど、うん、入らなかった、
入らなかった。1分だからね、
1分で、はい、ターゲットにまで伝えるのは難しいね。
難しいっす。
はい、
はい
はい、そしたら次私ですね。
はい、
まずテーマが、
はい、
何でもいいから自慢して、
ほうほう、
でこれのターゲットが落ち込んでる友達なんですよ。
それ最低なんだけど、
落ち込んでる友達に何でもいいから自慢して。
じゃあこれはひどい、
頑張りますね。
頑張って。
じゃあ行きます、
はい、
じゃあ落ち込んでる友達に何でもいいから自慢します。はい、落ち込むことはあると思うんだけど、私が自慢できることってなんか何も考えてないとかそういうことになってくるのね。で、立ち直りがその分早くてすごい落ち込んじゃうから、だからみんな落ち込んじゃっていいと思うんだよね。だからもう落ち込むときはダーって落ち込んで、もうボーってしていっぱい泣いて、で明日今日よりもっといいように過ごせるように、もう明日には落ち込むのをポーンって飛ばして楽しめるようにっていうのを、すごいなんか、うん、そう、私は大事だと思う。だからいっぱい落ち込んでもいいから、明日その落ち込んでるのをもう持ってこないように、今日いっぱい泣けばいいと思うよ。
お慰めちゃったね。
難しいね、それは。
難しいね。
じゃあ純ちゃん何ですか。
私はですね、
はい、
感情的になっている人に、
感情的になっている人に、何を、
冬のギフトについていく。
なんだよな。
これね、両方私なんだよね。
なんてこと。意味が全然わからない。
だから感情がどっちなん、悲しい方の感情なのか、うん、怒ってる方の感情なのか分かんないんだけど、
感情的に聞くと怒ってる感じ、
まあ確かに怒ってる、
怒ってる人に、
怒ってる人に
取り乱している人に冬のギフトについて語るという、
うん、
なんだそれ、どういうシチュエーション
ちょっとね、シチュエーションが作れないんですが、まあやるしかないと。
そうだね、やるしかないね。しかも自分で持ってきちゃった、
自分で持ってきた情報。この組み合わせで来るとは思いませんでした。
しかないね。
はい、では滝沢純、感情的になっている人に冬のギフトについてお話しいたします。
はい、
はい、寒い季節になってまいりました。こんな寒い時期にはやっぱり心がほっこりするようなものをもらえるとちょっと嬉しい気持ちになりませんか。冬のギフトは、あなたの気持ちを誰かに伝えるのにも、誰かの気持ちがあなたにほっこりと優しい気持ちを届けるにも、とても素晴らしい効果があるものだと思います。どんなものを選ぶか、その選ぶ気持ちの温かさですとか、 こんな風に喜んでくれるかなっていう想像する自分の気持ちの温かさ、そういったものを感じられる自分でいられたら、それはそれでとても素晴らしいんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。そんな冬のギフト、温かい食べ物でも温かい衣類でもよし、そんな素敵な贈り物をして心穏やかにこの冬を乗り切りませんか。
余っちゃったな。いや買わねえな。
そう、私も思ったよ。あのね、
買わねえな。
マイク違うの、やりにくいの。言い訳するな。
ちょっと言い訳するなよ。言い訳するなよ。
ちょっとどうしようかな。
移動させております。
そうそう。あ、落ちちゃった。
いやこれね、
やっぱ難しいね。
大やけどですよ。
大やけどだね。なんとなく分かってきた。
コツはつかめてきた気がする。なんか時間、今日あれだったけど、時間配分間違えなければ私いけた気がする。なんか瞬時に組み立てる感じが分かってきた。
なんかそのシチュエーションが自分で思い描ければいいんだね。
どういうシーンで喋るかっていうのが分かれば多分できるんだなっていうのが、
だからこの冬のギフトのやつも、例えばお歳暮の用品売り場で怒ってるお客さんに何かを話せばいいんだなっていうことを今思いついたんだけど、
そうだね、
もうダメだね。
もう買うシーンで怒り始めてるっていうのに言えばできたね。別に売りつけなきゃいけないわけじゃなくて、冬のギフトの説明をすればいいだけだから、冬ギフトのクレームを受けるでもよかったんだよね、きっと。
かなんかそのシチュエーションをパッと組み立てることができれば、多分今までの1分間トークとあんまり変わんないような気はしてるんだけど、まあできるかどうかは別だよね。
なん見せられたその瞬間にできるかだよね。そうそう、
だからどういう状況で自分がそれを言うかが、
そうだね、それを瞬時に理解してできるか。いやでも大事じゃね。
大事、すごい大事。
これは次回以降もやりますか。
やりますか。
なんかこの組み合わせ方をもうちょっと考えた方がいいかもね。このやり方だと本当に落ち込んでる友達に自慢するとか。
でもうまいやり方だなと思って、かなえちゃんの落ち込んでるけど、自慢するけど、その自慢をその落ち込んでる人が、ね、なんていうか慰められるような風に持っていくっていうのはありだなと思ったので、てかまあそれ以外方法がねえなと私も見た時に。まあ、そういうやり方、いろんなやり方がきっとあるんだろうなと思ったので、ね、これはこれでありなのではないかなと思いましたわ。
まあ、やり方考えるにしてもちょっと
これ、じゃあターゲットをもうちょっとバラした方がいいんじゃない。なんか
ターゲット
ね、結構他に何があるかというと、まあ、私が引いた30代ビジネスマン、と幼稚園生年長さん1人。
あでもこういうのあるよね。大勢に話すのか一人に話すのかって結構あるよね。
とサラリーマン、ビジネスマンと被ってるんだけど、これはざっくりと広いよね。あとは小学校3年生、ね、と感情的になってる人、
落ち込んでいる
友達というね、感じのターゲットなので、ターゲットちょっと変えた方がいい。
ターゲットどうしたらいいのかな。
もうちょい年齢層とか職業とか、
年齢職業で区切る
にした方がちょっとざっくりしすぎかなと。いや分かんない、まあこれはこれでね。
まあね、
いろいろありますけど、ね、
あこういうふうにすればいいんだなっていう、こう新たな扉を作り始めたぐらいな感じ。引き出しの、
まあ、これは改良の余地ありますが、ちょっとやってみたいなと思います、はい、おすすめの発声練習はさ、2人に普通に聞きたかったんだけど、なんかありますか。
私お風呂で、
お風呂で、
はい、ちょっとだけあのお風呂で蒸気が結構あるから、ちょっとだけですけど喉を開く感じでやったりとか、そういうのをしてます。
ねんちゃんは何かありますか。
おすすめっていうか、私あのなるだけ低音を鍛えたいので、できないんだけど、なんだろう、長唄とか狂言とかの あっち系に聞こえるような声を出してみたりする。あのたらかさごやみたいなのとかをちょっとやってみたりする。
でも喉が開くからね、あのやり方は。いろんなやり方があるんですね。
ね、お風呂で歌う、
ちょっと気持ちよくなるしね。
そう、
響くから、
でもご近所さんに聞こえてないか不安だよ。
それは確かに。
私はね、あくびをしながら発声練習。
あ、はいはいはい、
喉が一番開くっていうの
らしいですね。
まあ、他にもいろいろやってますけど、ちょっともうちょっとちゃんと聞きたかったな。まあしょうがないね。
しょうがないね。
はい、そういうわけでトーク力を高めろバージョンアップバージョン、はい、のコーナーでした。 後半は私の後半企画考えてまいりましたので、夢かな放送局まだまだ続きます。